ちなみにその、他の、Wii だったり、エンデマンだったり、なんか他の枠組みで やろうとしてることで、今一番こう、気になってることというか、今一番これが面白いなと思ってることはどんなことなんですか？
いや、そうですね。Wii もエンデマンもめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、ちょっと真面目な方から話すと、うん、株式会社 Wii の話で、ちょうど1周年を先日迎えまして、で、まあ、これ何をやってるかというと、まあ、先ほどのその、まあ、メソッドみたいなものを、企業の中で確立、ある程度見えてきたものを、やっぱり地域とか学校にどんどん広げていきたいという思いがありますと。うん、で、まあ、先ほどから話が出てる、やっぱローカル、地域みたいなところの課題感がとても僕はやっぱり強いなというのを今日話しててもとても気づかされるんですけど、なんて言うんでしょう。ちょっとだけ脱線をすると、
はい、
JR で僕、街づくりの仕事もしてるんですよね。不動産開発とか。それって箱をどんどん作っていく仕事なんですけど、うん、例えば渋谷スクランブルスクエアという駅ビルを作ってみたりだとか、そういうどっちかというと街づくりって箱物を作っていくような、仕事をこれまでずっとやってきたんですけど、結局箱を作っても舞台を作ってもそれを使う生かすそこで活躍する人たちがいないと何の街づくりもならないっていうことをとても強く感じるわけなんですね。でそれって話を戻すと地域も一緒で、地域にどれだけこう何でしょう、ベンチャー制度を作ったところで、あるいはコンサルを呼んできてこの地域盛り上げてくださいって言ったところで、まあ言い方はあれかもしれないですけど、一時的にしか盛り上がらないというか、持続可能なモデルになってないなというふうに思うわけです。で、それに対するチャレンジが、僕は Wii だというふうに捉えてまして、結局その地域にいる人たちが、いかに、まあ、自主自立というんですかね、独り立ちして、今後、長期間にわたって、それこそ波があってもいいと思うんですけど、長期間にわたって、どれだけウィルを起点にやりたいことにチャレンジできるかっていう、まさにそこにチャレンジをしたいというのが Wii の、Wii でやってることですね。で具体的にはそういう、ウィルを言語化しましょうとか、その言語化したものに対しての、行動をこうしましょうとか、そういう個人に、まあ、とにかく寄り添った、そういうプログラムを提供しているっていう感じです。
うん、でそれはその、例えばある地域の取り組みをしようってなったとして、
はい、
その地域内でそういう何か、やりたいことだったり、まあ、あるいはその地域の違和感だったりを持った人みたいなことを集めて、そこに対して、そのメソッドみたいなものを提供したり、対話をしながら、それをこう、まあ、それこそ湯もみをしながら高めていくみたいな、そういうプロセスってことですか？
そうですね、はい。はい、
それって、その、どうやって始まるんですか？なんかその、
うん、
例えば、どの地域とするのとか、その地域の人と結構関係性を作れないとやろうってならないじゃないですか。どうやって始まるんですか？
そういう意味ではですね、地方自治体さんからのお仕事がやっぱり多いですね。
あ、なるほど。
で、その自治体さんとは、まあ、Wii の、戸田というのが代表やってるんですけど、
はい、
その戸田がもともと今もか、地域創生アドバイザリーなんかの、まあ、仕事もやってたりするので、そういうつながりでですね、ぜひうちの地域来てくんないかみたいなことで行くことが多いですね。はい、
そうか。じゃあ、もともと結構地域側にはそういう、その、そういったことをしなきゃなという課題意識が結構あったりするってことなんですね。
うんうん、あんまりそうですよね。どこもやっぱり今までそういう取り組みをやってきたんだけれども、なかなかうまくいってない感っていうのは当然あるんだと思っていて、うんうん、そこに呼んでいただくことが多いって感じですかね。課題感は非常にあると思います。はい、
ちなみにその、そうやって地域に入っていって実際に思いを聞いたりしながらそれを可視化してみようとか 実践してみようみたいなことをやる中で、なんか何が起きるんですか？
何が起きるか。端的に言うと、
うん、
まずみんなウィルを語れるようになると。
ああ、はいはいはい、
うん。で、語った結果、小さいけれども、まあ、アクションを起こせるようになると、
うんうん
うん、いうのが一番の特徴かなというふうに思ってます。で、それもなんか、必ずしも壮大なウィルとか、壮大なアクションではないんだけれども、その一歩を踏み出せるみたいなことが、おそらくですね、その一歩を踏み出した経験が、今後5年、10年、何十年というスパンの中でとても重要で、それをやったことがない人たちっていうのは、やっぱりやりたいけどできない状態のまま終わっちゃうんだと思うんですけど、一つでも動き出してみたっていうのが、今後ね、もっと強烈にその人たちが、やりたいって思った時に、動くためのなんかこうエンジンになるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。だからその当然みんな何かしらの形では、
うん、
地域のあり方に違和感があったり、ちょっとしたことが、うん、その許せなかったり、うん、あるいはこういうことしたいなっていうのはあるんだけど、みんなそれをどうやって、
うん、
それこそ口に出してみんなに伝え、どうやってアクションに移すかっていうのがなかなか分からなかったり体感できなかったりするっていうところを、まずそこを変えていくっていうところが一番大きな。
そうだと思うんですね。なんかね、あれなんですよね、とても多いのは、
うん、
誰かがやりたいって言ってても、
うん、
いやいや、この地域でできるわけないじゃんとか、あなたにできるわけないじゃないみたいなことを、うん、地域内では結構言われるってケースがあるみたいですよね。でもそんなことないんですよね、実際外から、まあ、僕らから見るとそんなことないんだけどなと思うところを、
うん、
いかにこう一歩背中を押すかみたいなところ、そこを徹底的にやりたいなと思ってます。
なるほどな。例えばみんなどんなウィルを話し、どんなことを実践したりするんですか？そのすごい小さなことっていうののイメージがいまいちわからないんですけど、
うんうんうんうん、なんだろうな。例えばですね、今、新潟、佐渡に行ったりしてるんですけれども、まあね、今ちょっとオンラインでのいろいろ対話しかできなかったりもするんですが、その佐渡の、なんていうか、障害を持った方がいらっしゃるんですけども、
うん、
まあ、障害者も農業をできるんだっていうところを、まあ、ウィルとしては何て言うんだろうな、まあ、そういう障害を持った方たちでもちゃんと社会に貢献できるような仕組みを作りたいみたいなウィルなんですけど、
はいはいはい、
その切り口として農業、
うん、
その人自身も農業に携わって、まあ、何かしらやっていきたいという思いがありますと、まあ、ただ周辺の方からはね、その障害を持ちながらそんなことできるわけないよと言われたりするわけなんですけど、でもなんか見渡してみると、その農福連携なんていくらでもあるわけじゃないですか、事例としては。
そうですね、
うん、僕らはそういう事例もあるし知ってるし、うんうん、もっとこうやったらいいんじゃないかってことは、まあ、伴走できるわけなんですけども、
うんう
ん、なのでその彼はですね、そのとにかく一つは自分がそうやって、障害を持ってる方たちが作業できるような農地を探そうっていうのがまずワンアクションですね。で、もう一つのアクションとしては、これはまだどこまでできてるか分かんないんですけど、農業って一口に言っても、うん、いろんな作業があるわけで、
はいはいはい、
例えばなんかこうね、種を植える作業があったり、刈り取る作業があったり、その後袋詰めする作業があったり、まあ、いろいろあるわけですけど、
うん、
そういう具体的な作業と具体的なそういう方たちをマッチングしていくような、そういうリスト化をちょっと作る、なんだ、リストアップしようよと、
うんうんうんうん、
それもアクションの大事なアクションの一つなんですよね、
うんうん、
まあ、そんな2つのアクションをその彼は、まあ、起こしていると。
なるほどな。
いう感じですね。これって超地道で まあ、正直時間がかかるわけなんですよね。あの一般的なそのコンサル会社もしくは株式会社みたいなところからすると、なかなかねそこに割くリソースとしては、っていう話になるわけですよ。正直割に合わないところあると思うし実際に、でもちゃんと誰かがそこに向き合ってあげないと、多分その彼は結局周りからね農業なんかできないよって言われて結局何も進まないって状態になっちゃうわけなんで、なんかねそういうところだからあれですね、株式会社にして事業をスケールさせていこうっていう会社がやることじゃないのかもしれないですけどあのでもまあねそういうことこそ大事なんだろうなというふうに思ってやってるって感じですね。
なるほど。いやなんかそのだからあれですよね、要するにそのそれこそきっとさっきの8年間孤独な8年間の中で、
はい、
こう村上さんが思ったことをやれなかったり、あるいはそのやってみ誰かに言ってみれたりでやってみた結果なんか帰ったりみたいなことをメソッド化したっていう話がさっきあったと思うんですけど、なんかそれをじゃあ地域で各個人が実践するとしたらっていうのが今のウィーダーっていうことですね。
そうですね、はい、
でそれが地域を持続的に変える一番大事な手段だと思ってるから、ウィーという会社でやっていると。
はい、
ちなみにエンデマンはどういう位置づけなんですか
あのいいですね、ありがとうございます。これねどこでも喋ったことないんで本邦初公開なんですけど、
本邦初公開、
あのこんな話を聞いてくれる方たちがいないんですよとてもありがたいです今日は。あのエンデマンは、これもあれですね、ウィル的な話からすると、まあ、誰もが表現する社会とかそういう風景を作りたいっていうのがキーワードなんですけど、エンデマンのエンデってミハエル・エンデから取ってるんですね、あの果てしない物語とかモモとか、書かれた児童作家さんですけど、はい、モモって見たことあります？
灰色の男たちと戦う、
あ、そうそうそうそう、はい、そうそうそう、まあ、端的に言うとああいうモモみたいな人たちをたくさん作りたいっていうのがエンデマンのコンセプトで。
なるほど。
なんかああいう子が一人いると、モモのいる世界はとてもカラフルなものになるわけなんですよね、なのでまずそういうモモみたいな子を増やしたいっていうのが第一ですと、ちょっと長くなっちゃいますけどもう一つお話しすると、なんて言うんだろう、会社って法人格というじゃないですか。
言いますね、
で法人住民税、市民税、法人税として法人住民税を払ってるわけですよね、だつまり法人も人であり人格であるわけで、なんかそういう法人格になんかこう人格を乗っける実験をしたかったっていうのが2つ目ですね、でまあ当然ビジョンとかねミッションとか掲げるからそれこそが人格だろうと言われればそれまでなんですけど、もっとそれを人に寄せたかったというか、なので村上優としてはちょっと恥ずかしくてできないんだけれども、エンデマンであればなんかエンデマンとして表現できるというか、なんかそういうちょっとよくわからない世界観を今作ろうとしてるって感じですね。
なんかその、もちろん多分すごくエンデマンはある意味村上優という子のその色がもっと出てるものだと思うんですけど、ちょっと見たことをあの若越っていう会社の社長がいて、
はいはい、
あの徳本さんという方なんですけど、 ジャクエツさんは何やってるかっていうと、
はい、
まあ、富山の企業なんですけど、
はい、
日本の幼稚園、保育園、子ども園の7割以上と取引をしているという、すごい会社で、ありとあらゆるも遊具から、おもちゃ、文房具、内装、建築まで含めて、うん、ありとあらゆるもの、まあ、その全ては幼子のためにという、まあ、ミッションがあって、遊びが未来を切り開くっていうですね、ビジョンを掲げてる会社なんですけど、すっごい素敵な会社なんですが、彼が言っていたのは、私が生涯をかけて残せる作品は一つしかなくて会社なんですと、
うんうんうん、
だからその今この瞬間の売り上げがどうとかよりも100年後に何を残せるかだけを考えてますって彼は言ってたんですけど、
うんうんうん、
それもだからすごくその、まあ、あれはだからどっちかというとファミリーとして運営をしてきたわけですけど、なんかそれがそのジャクエツというある意味一つの人格を生み、
うんうん、
その人格をまあそれこそこう代々受け継ぎながら次の人に受け継ぐ段階までにこの会社この法人をどういうものにできるだろうかっていうことを考えてるって彼は言ってたんですけど、
うんうんうん、
なんかそれもすごく今近いなと思って、まあ、つまりその、はい、それ事業もその表現の一つでしかないというか、
うんうん、
そのあり方の一つでしかないので、うん、なんかその総体としての会社のあり方みたいのを生み出すっていうのが、まあ、彼の言ってる100年後に残せる作品とかだと思うんですけど、
はいはい、
なんかそのそれをちょっと思い出しました今聞いてて。
でもおっしゃる通りで、その僕らは今そのミハイル・エンデという方にはこう会えないんだけれども、モモだとかその果てしない物語を読んで知るわけですよね。だそういう作品としてこのなんかこうエンデマンというものを残していきたいなというのはあってですね、
うん、
僕も来月40になるんですけど、
うん、
なんかこの40から先のなんか作り込む自分のなんかこう一つの集大成に、
うん、
なんかできたらいいんじゃないかなというふうに考えてますね、はい、
なるほどな。なんか今日聞いてて思ったのは、
はい、
その、まあ、それはもしかしたら昔建築を学んでいたからみたいなことがあるのかもしれないのかなとちょっと思ったのは、
はい、
その例えば JR で事業を作っていく中でそれうまくいきだして、でそこから別にそういうものをもっと拡大させていこうとか、あるプロダクトをもっと育てていこうみたいな多分方法もあったんだと思うんですけど、どっちかっていうとそれをメソッド化をし、例えば JR でいうと温泉っていうプログラムにしたり、
はい、
あるいはその、ファンタジスタというチームにしたりしている。であるいはその仕組みを地方に展開するっていうと WE という、まあ、会社にしている。で多分その同時に今みたいにじゃあその自分が今までやってきた取り組みみたいなことをどう残すかっていう形でエンデマンっていう形にしてみたいな、うん、なんかどれもその仕組みに落とすとか再現可能なプロセスにするとかなんかそういうところに落とすっていうのが全てのところに組み込まれてるなと今聞いてて思ったんですけど、
はいはい、
それでもその再現可能性みたいなところへのこだわりなんですか？
そうですね、最近憧れるんですけど、
うん、
研究者ってやっぱ素敵ですよね。
あ、はいはい、
物事を追求してちゃんとそれを証明していくというかロジカルに説明していくと、
うん、
なんかやっぱり憧れがどこかにあって、
うん、
じゃあ僕は何に対する研究をしてるんだろうかって考えると、
うん、
やっぱりそういう人の何か内側にあるものをどう抽出してそれが形となるようにそこの、まあ、モデル化というか、
なるほど、
うん、そこの研究をしたいんだなっていうのはとても強く感じますね。
そうか、だからある意味そのミハイル・エンデがモモを残したように、
うん、
そのみんなが後でそれを読んだり、
うんうん、
それと触れ合うことで誰かの人生に影響を与えたり、それがまた 再生産されるみたいなことの一つとして、まあ、研究と今言い方をされたんだと思うんですけど、
はいはい、
そうどう残していくかっていうことなんですね。
うんうん、と思いますし、JR でもファンタジスタでも、うん、ミーデムなんですけど、
うん、
実際にそうなる人たちを見てきちゃってるっていうのがあると思っていて、
はいはいはい、
ちょっと覚醒するというとまたちょっとあれかもしれないですけど、どんどんどんどん変わっていく、そういうシーンを見ちゃってるので、それが自分の喜びなんだなっていうのもとても感じるし、
うん、
であればっていう感じだと思うんですね。
そうか、だからそのもちろんだからこれからも個別に対話をしたり、それこそさっきのサウナの話でもあったけど、一人一人に語りかけながらそれをやっていくっていうのをやるんだけど、それを少しでもより多くの人に届けたり、
はいはい、
より常時届け続けたりみたいなことで仕組み化をしたり、あるいはその研究として残したりみたいなことをやっているということなんですね、は
いはい、そうですね、そういうことをやっていきたいなというふうに思いますね。
なんかそのスティーブ・ジョブズが、
はい、
すごい好きな言葉なんですけど、まあ、結構有名だと思うんですけど、その、まあ、彼が言っていたのはヒッピー思想みたいなことを、あるいはヒッピーカルチャーをプロダクトに落としたのがマッキントッシュだって彼は言ってたんですね。
はい、
要するにそのヒッピー的なその日常の生活よりもより高次なものを追い求めるとか、
はい、
そのまあ、彼が言ってたのはなんか小さい家があってガレージがあって車が止まってて、
うん、
っていうだけの人生ではない意味みたいなものを追い求めるみたいなこと、
はい、
まあまあ、彼が考えるヒッピー思想 でだからこそそのマッキントッシュが、あるいはそのパーソナルコンピューターが、まあ、そのバイセクルフォーマインドとかって彼は言ったりしてたと思いますけど、そのプロダクト化することでより多くの人がヒッピー的な形でより自由な精神を獲得したり、あるいはそのより自由に自分の、 心のあり方みたいなものをより生み出していくことができるツールにするんだって言ってファーストのコンピューターを作ったと、まあ、それが最終的には iPhone になったりしてるんだと思うんですけど、だからそういう意味で言うと、さっきサウナの下りの時にそのどうやって自然と一体化するか、それを味わうかみたいなものをプロダクト化することでより多くの人に届けてるって言ってたと思うんですけど、うん、まあ、そういう意味ではその多分温泉も、ファンタジスタもウィーもエンデマンもそういうなんか村上雄的思想のプロダクト化であり仕組み化であり、あるいはそのスタディであるということなんですね。
そうですね、そうですね。でそれを再三なんか申し上げてるようなことかもしれないけども、その人らしくどう価値を作っていくかみたいなところに、
うん、
やっぱりフォーカスしたいなというふうに思ってるって感じですかね。
その人のウィルであり源泉でありみたいなものをちゃんと大事にしながら、うん、どうやって、まあ、効能、はい、それが社会にどう価値に落とすかっていう、そこをこうつなげ続けるみたいなことが全部の根底にあるということですね。
うん、そうですね、それはそうだと思います。はい、
なるほど。ちなみにその多分そろそろ時間だと思うんですけど、なんか今やってきていろんな手応えがあるんだと思うんですけど、
はい、
ここはなんかこの特にこういう方向に進んでいきたいなとか、
はい、
こうやれると超面白そうだなみたいなのはどういうことなんですか？
抽象的なのと具体的なのどっちがいいですか？
どっちか。
はい、もうまたわけのわかんないこと話しちゃうんですけど、
うん、
ごめんなさい、どっちがいいんでしたっけ？
どっちも、じゃあ最初具体からいきましょうか。
具体的なところ、やっぱり、まあ、サウナ事業をちゃんと伸ばしていきたいってのがあって、
うんうんうん、
でそれもさっきお話ししたような環境配慮とか自然保護みたいなそういうところの気づきを得られるような、まあ、仕掛けをもっともっと増やしていきたいっていうのがあるんですよね。なので、 まあ、ちょっとアウトドアサウナと言ってますけれども、
うん、
もうちょっと広い視点からちゃんとしたネーミングをつけて、でゆくゆくは、まあ、今回スキー場なんですけど、日本全国にスキー場が4000カ所ぐらいかな。またキャンプ場、ごめんなさい、ちょっといい加減なこと言ったかもしれないな、申し訳ないけど、あのスキー場、キャンプ場、山小屋合わせて、まあ、何千カ所という場所があるわけですよ。
うんうんうん、
なので、アウトドアをもう一度そういう自然と向き合うとか、地域と向き合うみたいなコンセプトで再編集して、
うん、
それこそ、まあ、DX みたいな話もあると思うんですけど、
うんうん、
もう一歩新たなアウトドアみたいなものをちょっと提案したいなというのが具体話としてありますね。
すごい、
うんうん、
抽象も聞きたいです。
抽象話は、うん、今のネーミングの話でもあると思うんですけど、
あ、
まあネーミングの話なんですけど、
うん、
なんかね、さっきのエンデマンしかり、最近いろいろモヤモヤとすることがあってですね、
うん、
なんて言うんでしょう、ちょっとこれもゆっくり考えながらお話ししたいと思うんですけど、
うん、
なんか、まあ、サウナのネーミングにつけたいなと思ってる、なんとなくのイメージをお話しすると、
うん、
自然と人、地域と人みたいなものの間をどう表現するか、そういうものをネーミングにつけたいなというふうに思ってますと、
うん、
でそれはなんとなくイメージしてるのは海山アヒダっていう映画があったりするんですけど、
はい、
ああいうネーミングをつけたいなと思ってますと、
うん、
でもうちょっと抽象的になってくる、抽象的な話をすると、そういう何かと何かの間を何かこう考えたいっていうか、デザインしたいっていうか、
うん、
っていう思いがバクッとあって、
うん、
なんかそれはエンデマンっていうのも何かと何かの多分間の事象なような気もするし、
うん、
そういうなんだろうな、間の何でしょう、間の話をしたい、とにかく。
いや、
余白とかさ、
うん、
こうやっぱりそういうものがあってこそっていう話もあるじゃないですか。
そこ、うん、日本文化ってあれですよね、間とか間とかをすごく大事にしてきた文化ですよね。
なんかそこに改めて向き合いたいなと思ってですね。まあ、建築やってた頃はそういうことばっかり考えてたんですけど、
うんうんうん、
路地という建物と建物の間にあるものはどういう意味を持つかとか、
うん、
なんかいろんなそういうことを考えてたんですけど、もう一回ちょっとそういう間とか間みたいなものを、はい、捉え直す作業をしていきたいなというふうに思ってますかね。
まあ、そもそもヒューマンスケープアーキテクトのヒューマンにも間って字が入ってますもんね。
そうなんですよね。なんかそこをピープルって言わなかったんですよね、
うん、
ヒューマンの方がしっくりきたっていうのはまさにそういうことなんですけど、
うんうん、はい、ありがとうございます。いや、なんか結構その結構いろんな場面で村上さんの話を聞いたり事業の話を聞いてたんですけど、なんかそんなにその背景にある骨組みとか思想とか、あるいはそのそれの過程みたいな話、そこまで深く聞いたことなかったんで、今日多分初めて聞く人にはちょっと分かりづらい部分あったと思うんですけど、ちょっとあえてあんまり親切な感じじゃなくて、私が聞いたことを聞いていく感じにしちゃったんですけど、まあ、でもその中でなんかその人と自然の間とか、まあ、その人の思いと何か事業の間とかを、まあ、あるいはその今やっている実践と将来の 実践の間とかにどうやって仕組みを残すとか人を残すとか会社を残すとか地域を残すとかみたいなことをやっているっていうのがなんか全部共通点であり背景にあって、何より結構やっぱり面白かったのは8年間実は孤独な戦いの期間があって、そのなんか果実が今こういろんなところに花開いてってるんだなっていうのはすごく、なんて言うんだろう、そうか、そういう時期が村上さんにもあったんだなっていうのはなんか大きな気づきでした。
ありがとうございます。とても楽しいです、はい、うん、
なんか思ったのはまたもう少し時間を空けてその後何が起きてるのかとかをまた聞けるとすごく面白そうだなと思ったので、ぜひまた第2回をやりましょう。
はい、ちょっともうちょっとなんかこう言えることが増えてるといいなと思いますけどね、
ぜひ。
まあ、もやもやしてることがたくさんあるんで、はい、そこを言語化していきたいなと思います、はい、
ぜひ。なんかなんならこの時間を使ってもらって一緒に言語化しましょう
ね。なんかそういうのいいですよね、なかなか。いや今日初めてです、まとまってないことを話していいっていうあの場をいただけたのが初めてだったんで。
でもなんかそれを聞けるのは結構すごい面白かったです。結構エキサイティングな時間でした。いやちょっとお忙しいところ、明日またガーラに行く中お忙しいところありがとうございました
ありがとうございました。
はい、じゃあレディオナッジ今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。